自らの思いを皆さんに語るコラム、田上市長のホットトーク、15ページ。今月のテーマ、オバマ大統領の広島訪問。伊勢志摩サミットに参加したオバマ米国大統領は、5月27日に被爆地広島を訪問しました。テレビの生中継を見られた方も多いと思います。歴史に残る訪問でした。このホットトークのコーナーが始まったのは2009年11月号。その2回目のテーマがオバマ大統領来日でした。その中で在任中に広島、長崎を訪問することができれば名誉なことだ、という大統領の言葉を取り上げ、実現への期待を述べました。それから7年、広島と共に様々なルートを通じて、オバマ大統領に被爆地訪問を要請してきました。アメリカでは今も原爆投下を容認する意見が多数派です。核兵器の保有も当然と考える国内世論の中で、大統領の被爆地訪問は、これまでどの大統領も挑戦したことがない一種のタブーでした。オバマ大統領の決断はまさに英断であったと思います。今回の訪問は世界中が注目していました。でも注目されていたのはオバマ大統領だけではありません。広島も注目されていました。それを示すように大統領専用車を笑顔で迎える広島市民の様子は、アメリカの新聞に大きく取り上げられました。大統領自身も、広島市民の歓迎が強く心に残ったとコメントしました。私は、今回の訪問は、オバマ大統領と被爆地との共同、協力の協に動く、によって、世界に一つのメッセージを発信した時間だったと思います。原爆を落とした国のリーダーと落とされた町の市民、核抑止論を手放さない核兵器保有国と核抑止論を否定し、核兵器禁止条約を求める被爆地。その間にどんな違いや隔たりがあったとしても、それを乗り越えて敬意を持って迎える市民と、被爆者を抱きしめる大統領。その姿は、心と心がつながること、信頼の輪を広げること、それこそが平和を作る力になるという両者の思いを、静かなメッセージとして、世界に発信してくれたと思うのです。今回は残念ながら長崎への訪問は実現しませんでした。でも、そのことで今回の広島訪問の価値が下がることはありません。とはいえ、オバマ大統領にはぜひ一度長崎を訪問してほしいものです。長崎に来て、被爆者や長崎の若者たちと話をする時間を取ってもらえたら、それは広島と同じようにオバマ大統領と長崎が共同で作り上げる素晴らしい時間になるでしょう。広島での歴史的訪問には、長崎から中学生2人、高校生3人、大学生3人が参加しました。私は一緒にいる間、この貴重な体験を全身全霊で受け止めようとする8人の若い皆さんの一生懸命な思いを感じていました。それは未来への希望です。オバマ大統領の訪問の評価は、今定まるものではなく、この訪問を私たちがどう未来につなげることができるかによって決まるものではないでしょうか。長崎から訪問した8人と田上市長の写真があります。写真、長崎から訪問した8人と田上市長です。写真終わり。出かけて、見る、知る、街のおすすめスポット。長崎プチ旅行。外目の歴史に触れる、鴻浦城公園。市中心部から、道の駅夕日が丘外目や、遠藤周作文学館を過ぎ、さらに進むと、フランス国旗と同色の青、白、赤の順に色付けされた 三つの橋が出迎えてくれます。三つ目の赤い橋を抜け、右へ進むと、目的地の鴻浦城公園に到着。ここは永和年間1375年から1379年、大串小次郎利長、後に鴻浦氏を称すが領主となり築いた山城があった場所と言われています。そんな城跡をゆっくり見学しながら階段を降りていくと、眼下に一面の海が現れます。間近に池島も見える閑静な公園で、目を閉じ、かすかに聞こえる波の音を聞いていると、以前炭鉱の町として活気あふれていた池島や鴻浦の情景が浮かんでくるようです。潮風に当たりながら、綺麗な景色と夏を五感で感じてみませんか？写真と周辺地図があります。鴻浦公園と公園から望む景色です。右奥には池島が見えます。動画で紹介する QR コードがあります。写真終わり。